Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。いよいよ長岡祭りも来週と迫ってまいりました。今日は長岡祭り大花火大会の見どころ、そしてフェニックス15年の思い、詳しくお話を伺っていきたいなと思います。今日お話をいただきますのは、長岡花火財団専務理事の樋口勝弘さん、 NPO 法人ネットワークフェニックスの副代表理事大原邦夫さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはちょっと樋口さんからお話を伺っていきたいと思います。はい、今年の長岡花火の打ち上げに込める思い、改めて伺ってもよろしいでしょうか。
はい、私ども長岡花火財団はですね、今年で3年目を迎えますけれども、長岡の誇りである長岡花火をですね、次世代にその思いを伝えていくというのが重要な役割となっておりますけれども、今年のテーマが震災から15年を迎えます。
はい、
復興からの感謝を込めてですね、うん、皆さんにご覧いただきたいというふうに思っています。
なるほど。そういう意味では樋口さんはフェニックス花火打ち上げの1年目からもちろん携わって、立ち上げに関わったお一人ですよ。そういう中で15年の思いっていうのはいかがなものでしょうか。
この長岡祭りのお花火大会、これ昭和21年の8月1日長岡復興祭としてスタートして、翌年に花火大会がまた10年ぶりに復活したというところで、私が生まれたのは昭和40年ですので、18年前に花火大会がまたスタートして、その2年前にあれだけの空襲があったということを考えると、この14年15年というものがものすごくその短い時間でもあり長い時間であるということを、なんか改めて考えさせられるような感じをしてますね。
そうですね。ご自身のご人生を振り返っていく中で、この15年というスパンが確かにあっという間かもしれないけれども、その中ですごく汗を流した人とか復興に尽力した人っていうのは必ずいるわけで、そういう皆さんにとっては長い年月だったのかなというふうにも思いますよね。
そうですね。
今年の長岡祭り大花火大会、フェニックスという部分でもそうですけれども、感謝というのが一つのテーマになるようです。はい、そしてフェニックス花火以外でもさまざま長岡祭り大花火大会見どころがあると思います。
はい、
樋口さんとして見どころをどちらをお勧めしたいですか。
はい、昨年から長岡米発表フェスがスタートして、そのテーマソング輝きが非常に私も当日聞いていて感動しました。
はい、
坂上小学校のお子さんたちの透き通るような声で上げられた花火、
はい、
これをですね、ぜひ、今年のオープニングに、持っていきたいなということで、はい、坂上小学校の皆さんが歌う輝きに合わせて、ナイアガラスターマインを上げさせていただきたいというふうに思ってます。
わあ、いいですね。このナイアガラっていうのもすごくこの長岡祭り大花火大会の名物になっているかなと思うんですが、そこにあの輝きが入る、その他、名物花火としてもいかがでしょうか。
はい、もう間違いなく小三尺玉、
はい、
そして天地人、そしてこの空の花はまた、ご期待通り上がります。
はい、
また、最後飾る、空を見上げてごらん、沢田千佳子さんの歌に乗せて、100連発が、打ち上がるということで、定番中の定番ではあるんですが、皆さんのやっぱり、ご期待通りにまた今年も素晴らしい花火が打ち上がるのではないかというふうに思っています。
はい、いいですね。この花火をより盛り上げていくというアイテムもさまざま登場しております。樋口さんからご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、新潟を拠点として展開されていますフラーさんと共同で開発しました長岡花火アプリをですね、活用してさまざまな情報をですね、取り込んでいただけるというところで、
はい、
花火大会の最後の光のメッセージの際にはですね、七色ライトという機能もですね、備えておりますので、
はい、
ぜひ活用いただきたいです。
大原さんもアプリはダウンロードされていらっしゃいます、はい、
当然。
おお、さすがですね。光のメッセージとかこう参加される余裕はあるんですか当日？
その時はさすがにないですかね。
そうですよね、はい、皆さんも一番忙しい時間帯だと思うんですけど、
ただあの観覧席の方で昔ですとあの、うん、こういう番付ですとか、はい、そういったのをあの配ったりっていうのがあったんですけども、ええ、今はもうアプリの紹介っていうのがあの増えてきてまして。
なるほど、はい、ぜひ皆さんこちらもダウンロードしていただきたいなと思います。その他いかがでしょうか。
はい、それと長岡花火もやっぱりミュージックスターマインが数多く上がってきます、うん、遠方の方々でもその音楽を楽しみながら、うん、花火を楽しんでいただくアイテムとしてぜひ FM ラジオをですね備えて、はい、FM 長岡さんの中継とともに、ミュージックスターマインを見ていただけると非常に臨場感もあって楽しく花火をご覧いただけるものと思っています。フェニックスが一番最初に上がった時に会場までは行けなかったけれども FM 長岡さんの中継ラジオを聞きながらフェニックスをご覧になった方から涙を流したというエピソードはやっぱり数え切れなく聞いておりますので、当時もですねやっぱり FM は必ず持ってきてくださいねなんていうこともですね、はい、一生懸命訴えたことを思い出しますね。
いやありがとうございます。ま、あの当時よりもまたミュージックスターマインというのは増えてきておりますし、
そうですね、
はい、でまた競技花火と違って長岡花火の場合は一発一発に企業や市民や団体やいろんな方の思いが込められてますので花火アナウンスも合わせて感じてもらえるといいのかなというふうに思います。長岡
NGOK。
さあここからは大原さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、中越大震災の直後からボランティアなどの復興に向けた活動、小中学校への出前授業などの活動を行ってきたネットワークフェニックス、改めて NPO としての活動についてご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、まずあの名前の通り、NPO ネットワークフェニックスでございますので、8月23日長岡花火大会の、フェニックス観覧席の、はい、会場設営警備が、うん、長岡花火財団フェニックスボランティア部会の事務局としての活動というのが主になっております、うん、
はい、
またあのフェニックス花火でございますので多くの市民の皆さん県内外の皆さんから協賛金をいただいて上がる花火ですので、うん、そういった募金活動も、うん、学生ボランティアさんや長岡青年会議所の皆さんと、協力しながら、はい、やっているのが主な活動ですね。
なるほど、はい。7月の21日の日曜日ですけれども、私がちょうどアオレ長岡のあたりを通りましたらですね、中学生の皆さんと一緒になって募金活動を行っていらっしゃいましたね、
はい、今年はあの東中学校途中の、生徒さん80名以上のご協力いただきまして、
はい、
その21日とまたあの今週末、28日も行うんですけども、うん、アオレ長岡前ですとか、駅前、そしてあの五六さんのご協力もいただきまして、3カ所で、募金活動させていただきました。
はい、いかがですか生徒の皆さんと一緒になってその反応というのは。
はい、中越地震を経験していない子どもたちばかりですので、そういった中で、それを学んで、実際に体験して見るフェニックス花火というのはまた違う思いで見れるのかなと、思ってます。
そうですよね、はい、やっぱり自分が参加してどちらかというと自分が打ち上げ側に回っているような気持ちになりますしね。
そうですね、またあの、はい、募金をしてくださるおじちゃんおばあちゃんですとか、
はい、
頑張ってだとかそういった声ももらいながらやって、うん、一人一人が入れるこの募金の積み上げがこのフェニックス花火になるんだなってことも分かってもらえたのかなって思ってます。
なるほど。
あとまたあの造形大の学生さんにも、はい、あのリバーサイド選手さんの方で、ご協力いただいて、あの7月から毎週日曜日ボランティアであの募金活動もしておりますので、
はい、それからイビューサーさんも、はい、
そうですね、はい、あのまあ、東京や大阪でその、まあ、ボランティア活動をやってる、学生さんたちが150名ですかね、はい、あの当日は8月1日から来まして4日まで、はい、自分たちのその交通費を支払ってでボランティアで当日の会場の設営をしてくださるというのがございます、
はい、
まあ、あの本当にあの彼らが言ってるのが募金活動をしてありがとうって言われて募金をしてくれるっていうのは他では絶対にないと。それがやりがいになってあの毎年 長岡花火のボランティアに来てるっていう学生さんがいるってことも聞きました。
なるほど。お金を入れる側がありがとうっていう募金はなかなかないかもしれませんね。
そうですね。
なるほど。そして今年のこの復興祈願花火フェニックス、どのような特徴があるのかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
昨年まであの5分フルバージョンっていうところから3分に、これはあの下手したらスケールダウンしたんじゃないかというような声も聞いたんですけども、むしろあの玉数はその5分間で上げてる玉数よりもより多いということで、先日検討会議の方であのバーチャルのその映像も見させてもらったんですけども、まあとても圧巻で、
そうですね、
はい、今まで以上にあの感動を呼ぶ花火になるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
はい、
曲の尺は3分かもしれないですけれども、尺玉の数としてはもう過去最大ということ、はい、
ぎゅっと
凝縮した
感じの、
はい、ね、思いが凝縮した、はい、まあ、まさに圧倒感を感じられる3分間になるのかなというふうに思います。ぜひこれはその目でご覧いただきたいなと思います
、ね、そうですね、ご期待ください。
はい、長岡
NGOK、
いよいよ1週間後に迫ってまいりました長岡まつり大花火大会に向けて、お二人からラジオをお聞きの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。それではまず樋口さんからお願いします。
はい、日頃より、長岡まつり大花火大会並びに長岡花火に対しまして、市民の皆様、ご支援ご協力大変ありがとうございます。今年はですね、勤労開催ということでたくさんの方が市外、県外からいらっしゃいます。皆様のご協力のもと、日本一マナーのいい安心安全な花火大会、そして皆様と感動を共有させていただきたいと思いますので、ぜひともご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。マナーも日本一でいきましょうということですね。続いて小原さん、お願いします。
はい、多くの花火に感動をしていただければありがたいと思ってますし、当日の設営も含めまして多くのボランティアさんの力を借りてやってるってことも、皆さんに少しでも多く理解してもらいたいなと思ってます。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、毎年私たち市民としては打ち上がるのが当たり前のように花火を見ているっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、その裏側ではさまざまな人が動いて汗を流してドラマがあった中で打ち上がっているっていうのをね、改めて感じる、そんな2日間としていただきたいなというふうに思います。今日お話をいただきましたのは長岡花火財団樋口さん、NPO 法人ネットワークフェニックスの大原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡まつり大花火大会についてのお問い合わせは長岡花火財団、電話 39-0823 39-0823 までお願いします。最後に長岡まつり大花火大会の交通規制情報をお伝えします。法廷大橋は車両が午後6時50分から10時30分まで、歩行者は午後6時50分から10時まで通行できません。調整橋は車両が午後8時から10時まで、歩行者は午後8時から8時45分まで通行することができません。当日は FM 長岡で交通情報、駐車場情報を放送いたします。また観覧席の会場時間ですが、当日販売の陸上競技場フィールド席は午前10時から、無料観覧席は正午から、有料観覧席は午後3時からオープンします。混雑状況によって会場時間が変更となる場合があります。長岡花火公式アプリでご確認ください。また無料席は A 会場右岸、 B 会場左岸ともに午後6時頃に入場制限を予定しています。混雑状況により早まることもありますのでご注意ください。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。